ください。それでは救われる人々と題しまして、シド先生に説教をお願いします。
ただいま使徒言行録の2章43節から47節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの43節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。すべての人というふうに始まりますが、このすべての人たちというのは、ペンテコステの日にペトロたちが語った説教の言葉に心を動かされ、洗礼を受けて教会の群れに加わった人たちを表しています。洗礼という出来事は単なる儀式ではありません。人間が神様の方に向きを変えて歩み出す改心の印というのでもありません。人が神様の方に向きを変えて生きる、そういう決心を表す改心の印としての洗礼ということであれば、実は教会に先立って洗礼者ヨハネがそのような洗礼を述べ伝えていました。ヨハネは不正を憎んで正義を行い、貧しい人たちや弱い人々に配慮を持って生活するように進めました。そして神様から離れ、神様抜きで罪の生活をしている、そのことを公に悔いる気持ちを言い表して、罪と決別して新しく生きる決心をした人に洗礼を授けて回っていたのでした。けれどもキリスト者の洗礼というのは、そのヨハネが授けた洗礼と同じではありません。キリスト者の洗礼はヨハネの洗礼とは違っています。そのことについてイエス様はかつて弟子たちにこう教えられました。ヨハネの洗礼というのは水による洗礼だけれども、あなた方は聖霊によっても現れる洗礼を受けることになるのだ。この使徒言行録の1章5節のところにそのように述べられています。ヨハネは水でバプテスマ、洗礼を授けたが、あなた方間もなく聖霊によるバプテスマ、洗礼を授けられるからである。大変不思議な言い方だと思います。聖霊による洗礼というのは一体何のことなんでしょうか。何か不可思議な力が私たちに働いて、新しい能力が私たちに備わるんでしょうか。先週の礼拝で聖書からお聞きしたことですけれども、聖霊が下ったとき、ペトロたちは新しい言葉を与えられました。外国語を話したということでは必ずしもなくて、聖書の原文には他の舌、つまり他の言葉で語り出したってそう書かれています。聖霊が下る以前にもペトロたちはもちろんイエス様のことを自分たちの先生だと思って尊敬し、そしてイエス様に深く信頼し希望を寄せていました。しかしそれでもです、イエス様が十字架にかかり復活なさったということを人前で大っぴらに話すことはできませんでした。聖霊が下ったとき、初めてペトロたちは大勢の人々の前で、大勢のユダヤ人たちの前で、あなた方が十字架につけて殺したあのイエス様こそ、神様が与えてくださった救い主メシアであり、まことの主である方なのだと堂々と語ることができるようになりました。ペトロたちは聖霊を受けたことで、それまで自分が語ることのなかった新しい言葉を 与えられたんです。聖霊に励まされるようにして、ペトロが公然とイエス様の十字架と復活の出来事について語り始めたとき、それを聞いた人たちはその言葉に大いに心を打たれました。心を刺されたと言ってもいいと思います。せっかく神様が自分たちのために救い主を送ってくださった、ところがその救い主である方を、あろうことか自分たちの代表者である者たちが十字架につけて殺してしまった。神様がこの私たちのもとに手を差し伸べてくださったのに、私たちの側がそれを払いのけるようなことをしてしまった。ペトロからそう聞かされて、人々はそれならば今この私はどうしたらいいんだろうか、そのように真剣に考えざるを得ませんでした。私たちはどうしたらいいだろうか、説教を聞いた人たちがペトロに尋ねた、使徒言行録の前の方に記されています。それに対してペトロは答えます。2章の38節でこう言われていました。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマ洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペトロもまた人々に真剣に罪と過ちを悔い改めるということを勧めます。で、この過ちから離れるという意味の悔い改め、これはヨハネが、洗礼者ヨハネが人々に勧めていたことと同じことです。しかし、シエスの名によって洗礼を受けなさいとペトロが勧めたときに、イエス様の名によって施される洗礼には、ヨハネが勧めた人間の悔い改め以上のものがそこにあったんです。それはシエスの十字架による罪の許しということ、そしてまた聖霊を受けるという、その二つのことです。聖霊を受けたらどうなるでしょうか。そこでペトロたちが経験したのは、新しい言葉が与えられるということでした。時折こんなことをおっしゃる方がいらっしゃいます。自分は洗礼を受けてみたけれども、しかし洗礼を受ける前と受けた後で別段何か変わるわけではない。洗礼を受ける前の私と洗礼を受けた後の私でそんなに違いが感じられない。で、そうおっしゃる方は多分本当に実感としてそう思われるんでしょう。でもです、本当にそうだろうかと私たちは自分を振り返ってみることができるんじゃないかと思うんです。ペトロは言うんです。あなたは悔い改めなさい、シエスの名によって洗礼を受けなさい、あのイエス様によって罪を許していただいたものになりなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるようになります。聖霊は賜物として与えられる、つまり神様からの贈り物、プレゼントとして与えられるってペトロはそう約束したんです。洗礼を受けてみたけれども何も変わらない、それは神様が約束をたがえてるんでしょうか、それともペトロが口から出まかせを言ってるんでしょうか。しかしこう考えることもできるんじゃないでしょうか。神様という方は実は私たちが想像する以上に誠に気前のいい方なんです。ペトロは悔い改めてイエス様の名によって洗礼を受ける人には聖霊が与えられる、そう言いましたけれども、実は神様はご自身がこの人に洗礼を授けよう、そう思われるときに、その人には前もって聖霊を与えてくださる ということだってあり得るんです。でそういうことは確かにないとは言えません。あり得ることです。例えば使徒言行録をこれからずっと聞いていこうと思いますが、少し先になりますが、10章のところにカイサリアの町に住んでいたイタリア人の百人隊長コルネリウスという人が出てきます。でこの人が家族や友人たちを呼び集めてペトロを招いてイエス様の話を聞きたい、そう願った。でその時にです、コルネリウスたちも友人たちも家族たちも洗礼を受けるよりも先にペトロの説教を聞いているうちにです、聖霊を受けて神様を賛美し始めるんです。10章の44節にそのように出てまいります。234ページです。10章の44節、ペトロがこれらのことをなおも話し続けていると御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。そしてコルネリウスたちはペトロが告げている主イエスキリストの福音を信じて盛んに神様を褒めたたえ始めるようになるんです。でその様子を見てペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマ洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができるだろう、そう言って洗礼を施すということが起こっています。コルネリウスたちの場合には洗礼を受けたその時に聖霊が下ったというのではなくて、もう神様があらかじめこの人たちに洗礼を授けよう、そうお決めになってペトロを送られて、そしてペトロの話を聞いているうちに先に聖霊が下ったのだと言われているんです。ペトロが聖霊に突き動かされて主イエスの十字架と復活の福音をそのまままっすぐに語るとき、同じく聖霊に動かされた人がそこで耳にした御言葉に応答して、それなら自分はこの私はどうするべきだろうか、そう考えて身をもって神様を讃える、そういう仕方で洗礼の出来事よりも先に聖霊が人の上に下るということがあり得るんじゃないでしょうか。聖霊は洗礼を受けた人にだけ働くと、そんなふうに決まってはいないんです。聖霊は神様の御心のままに働いて、私たち人間に信仰を与え、神様との交わりをもたらしてくださいます。洗礼の前後で何も変わらない、そう感じる方というのは、洗礼式が行われ、自分の頭に水が注がれる、その刹那に何かが起こる、そうお考えなのかもしれません。確かに私たちにとって洗礼の前後で実際に聖霊の働きによって変えられていくということは、これは間違いなくあることなんですけれども、しかしそれはです、洗礼式の時その刹那に劇的に変わるというのではなくて、その前後にだんだんと緩やかに働いて変えられていくという場合もあり得るんです。洗礼式の前後で自分にあまり大きな変化がないので、自分は果たして洗礼を受けているのだろうか、そう不安に思われる方は、それならばこの自分はイエス様のことどう思ってるだろうか、とそのことに心を向けて考えるのがよろしいと思います。コリントの信徒の手紙の1:12章の3節にこんなふうに述べられているからです。315ページですけれども、コリントの信徒への手紙1:12章の3節をお読みいたします。第1コリント12章3節、ここであなた方に言っておきたい、 神の霊によって語る人は誰も、イエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。ペトロたち12人の弟子がペンテコステの朝に立ち上がって公然と人々の前で、十字架と復活のあのイエス様こそ誠に主であり救い主ですと、そう語ったのは本当にこれはこの聖霊の働きの結果なんです。ところがペトロたちがそう語ったのは聖霊の働きの結果なのですけれども、しかしそれを聞いた人たちが心に恐れを覚えたというのも実は同じ聖霊の働きです。というのもその日その場に居合わせた人々が皆恐れを感じた。その恐れというのはペトロの言葉を通して実際に神様が今力ある技をこの私の上になさっておられる、そのことを感じたために覚えている恐れだからです。ペンテコステの朝に ペトロの説教を聞いた人たちは、ただ単にペトロの話が上手なのに感心したというのではないんです。もしただ感心しただけであるならば、どうしてこの私はどうしたらいいんだろうか、そう尋ねるなんてことになるでしょうか。大変上手な話だ。でもそれはペトロの話であって人間の言葉だと、そう思って聞いていたならば、そこで終わってしまうはずです。ペトロの話が上手だったか下手だったかということではなくて、まさに今神様がこの人間の言葉を通じて私に語りかけておられる、そのことに気がついたからこそ、それを信じた人たちは恐れを覚えたんです。しかしペトロの話を聞いて恐れを覚えない人たちもいました。その人たちはペトロの話をどう思ったか、酔っ払いの夜迷い事だと思っていたんです。聖霊を受けた人たち、聖霊が働いた人たちはペトロの話してくれていることが決して夜迷い事ではなくて、むしろ誠に神様の御言葉である、この私に語りかけられている、神様が語ってくださっている言葉なのだ、そう気がついたのです。そしてまさにこの私が神様の御言葉に触れていると思ったからこそ恐れました。自分は決して神様に直に触れていただけるような清らかなものではない。しばしば神様抜きで生活してしまうし、神様の御心なんか思いもしないで自分の思いが実現することばっかり考えながらこの地上の生活を生きてしまう。それなのに、そんなこの私に神様がここで御言葉を語り私に触れようとしてくださっている、そのことに気がついて戦慄したんです。全然清らかでないものに本当に清らかなものが触れてくる、その時に感じる恐れをペンテコステの日に洗礼を受けた人々はみんな覚えました。ですから43節見るとこういうふうに続いているんです。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。多くの不思議な技と印、神様の出来事が確かにここに行われている。神様の御言葉が語られ、それが御言葉として聞かれる。そしてたとえ緩やかであるとしても、そのことを通して自分たちが確かに変えられていく。神様の御心を喜んで、そのありようを賛美して、そのことで心から満足するものに変えられていく。そういう不思議な技と印を目の当たりに経験する。そのことで恐れが生じているんです。文字通りの意味で、厳密に文字通りの意味で、これはありがたいことだからです。 主イエス・キリストという方を通して神様が私たちに触れてくださっている。そしてあのイエス様の十字架とよみがえりの御業を通してこの私に神様が永遠の命があるのだということを教えてくださっている。それを信じてあなたは生きていっていいし、ぜひそうなさい、そう教えてくださるんです。聖書の中に永遠の命と言われますけど、私たちが知っている命は決して永遠ではありません。どなたの命であったって管理義があって、やがて地上で過ぎ去っていくものです。しかしそういうふうに過ぎ去っていく命を生きている私たちが、実は神様によって永遠に覚えられ、天の命の書に一人一人の名前が記されている。そして永遠の神様がたとえどんなことがあるとしても私たちをかくまい、支え、持ち運んでくださるんです。イエス様はご自身の十字架の死と復活によって、そういう神様が確かにおられる、そのことを私たちに知らせてくださいました。ですからイエス様はかつて弟子たちにこうおっしゃったんです。私を信じる者はたとえ死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがないって。もちろんイエス様がそう教えてくださったからといって、ここにいる私たちが肉体の死を経験しないわけではありません。私たちもいずれ一人残らず、この地上の生活に一つの国木をつける時というのが来るに違いありません。しかしその私たちに訪れる肉体の死というのは決して終わりの時、滅びの時ではないんです。キリスト者にとって死の時というのは地上の生活を終えて命の源である、作り主である神様に自分自身をもう一度お委ねする時です。私たちが今置かれているこの地上で、それぞれに自分なりに懸命にこの人生を生き、そしてその末に私たちがどんなに見える人生を歩んだとしても、最後に神様の御手に自分自身をお委ねできる、それが聖霊の働きによってキリストに結ばれている人間の特権です。イエス様が十字架の上で、父よ、私の霊を御手に委ねます、そうおっしゃって安らかに息を引き取られたみたいに、私たちもまた十字架の上を見上げて主を信じ、主に励まされ、慰められながら懸命に生きる、その末に本当に安らかに神様に信頼して私たちの地上の命を閉じることが許されているんです。神様が本当に力ある方として私たちを捉えてくださる。たとえ私がどういう人生を生き、どんなふうに歩むとしても、それでもこの私は神様のものなのだ、はっきり示してくださるものですから、キリスト者というのは世の思い患いから自由になることができます。最初のキリスト者たちもそうでした。今日聞いている44節と45節のところに、自分の身は自分で守らなければいけないという思い患いから解き放たれた人たちの本当に驚かされるような生活態度が記されているんです。44節と45節を読みします。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じて皆がそれを分け合った。初代教会のキリスト者たちが財産も持ち物も一切を共有にし、お互いを助け合いながら生活した、そういうあり方をヒューマニズムの極致とみなす人も世の中にはいます。そういうあり方を原始共産性と呼んで、これを大いに称賛して、これこそがみんなで支え合い共に生きていく人間の姿の理想像だというふうに褒めちぎるという人もいないではありません。しかしです、 この点私たちはよくよく注意して聖書を読まなきゃいけないと思いますが、この最初の教会の人たちは何もです、自分が理想的な社会を築こうとしてこうしてたというのではないんです。そうではなくて、聖霊の働きによって十字架と復活のイエス様が本当にこの私のそば近くにいてくださる、どんな時もこの私と共にいてくださると確信したために、世の思い煩いから自由なものとなってこういうあり方をすることができただけです。ですからこれは信仰の奇跡というべきことなんです。決してイエス様のことを知った人全員がこうならなければならない、そんなふうに定められているわけでも求められているわけでもありません。しかしです、実はこういうあり方というのは一世紀の教会に起こっているだけとも言い切れないと思います。今日だってです、私たちの間で時にそういうことがあり得るかもしれないと思います。その人自身は本当につましい生活をしていて、とてもお金なんか持っていなさそうに見えるのに、しかし何かの時に驚くほど多額の捧げ物をして、周りがびっくりする、あなたどうやってそんなお金持ってたの、いや私はこれで、自分にたまたま手元にあったから捧げてるだけですと言いながら、本人の生活はつましくて一向に構わない、そういう信仰生活を過ごす人というのはいるものなんです。そしてそういう人たちというのは決して自分の在り方が理想的で周りの人もみんなそうなったらいいと思って捧げてるわけじゃないんです。周りも自分を見習いなさい、そんな押しつけがましいことは言いません。もっと素朴にです、ただこの教会でイエス様がこの私と共に歩んでくださる、本当にそれはありがたいことだし、とても大事なことなので、私は捧げ物をしている、イエス様がこの私の生活のすべてになってくださっている、その現実に圧倒されるようになりながら喜んで仕えている、そういう信仰者の姿というのは今日だって一世紀と同じように見られるものなんです。で、そういう初代教会の人たちがどんなふうに生活していたかということが46節に述べられています。こんなふうに教会生活が守られていたと言われています。46節、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していた。神殿に詣る、礼拝、そして家ごとに集まってパン裂き、そこに温かな食卓の交わりと賛美が最初から教会生活の根本を成していたとここに言われています。46節の最初に毎日ひたすら心を一つにして神殿に詣でていたと言われています。で、この神殿に行ってキリスト者が集まっていた場所というのはエルサレム神殿の中でもソロモンの回廊と呼ばれる場所でした。使徒言行録の後ろの方を読むとそのことが出てまいりますけれども、このソロモンの回廊というのは、どんな人でも入ってくることができる場所でした。エルサレム神殿ではなかなか、うるさいところがあって、ユダヤ人じゃなきゃ入れませんとか、男の人じゃなきゃ入れませんとか、そんなふうに場所場所によって区切られていたんですけれども、ソロモンの回廊というところには誰でも入ってくることができたんです。キリスト者はいろいろな出身の人がいましたから、そこにしか集まれなかったというふうにも言えますけれども、しかしそこに集まってみんなが一つになって全員が一つの群れだということを日ごとに確認していたんです。44節のところにも信者たちはみんな一つになって全てのものを共有にしていたと言われてました。47節のところでも最後のところで主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたと言われていました。 今日聞いているこの箇所に一つという言葉が何度も繰り返し出てくるのは、これはたまたまではないんです。教会にとっては全体が一つだということが最初から当然のことでした。どれだけ人数が増えても、また世界中にどれだけたくさんの教会堂が建てられ、いろんな場所で礼拝が持たれるようになるとしても、それでも教会を教会たらしめるのはただお一人の主イエスキリストとの交わりなんです。同じイエス様との交わりに支えられ生かされていく、そういう交わりが教会です。したがって見かけはいくつも小さな教会の群れがあちこちの土地に建てられているようであっても、教会は本当は一つなんです。キリスト者たちはそのことをわきまえ、最初からそれを大事に思って心を一つに神殿に出向いて、そして全体が一つだということを確認していました。信仰っていうのは私の心の思いじゃないんです。自分がイエス様とどう思ってるか、どう向き合ってるか、それが信仰だと思ってらっしゃる方おられますけれども、しかしそうではない。私たちの信仰っていうのは最初からイエス様と交わりを与えられ、イエス様を頭とする一つの群れに抱かれている、その中にこの私も置かれ生活している、そういう信仰です。教会全体が神殿に集まっていたんですけれど、でその一方でここには家ごとに集まってパンを割いて共に食卓を囲む交わりも大事にされていたと言われています。この時代にはまだ聖餐式というふうには呼ばれていなかったでしょうけれども、しかしイエス様が十字架に貼り付けにされる前の晩に弟子たちを招いて杉越の食事を共にして、私の記念としてこういうふうに食事を取りなさい、そう命じてくださったことを弟子たちはパン先の旅に覚えたことでしょう。でさらにイエス様と食事を共にしたということではもっと前のことを思い出した人たちもいたかもしれません。ガリラヤにいた頃、イエス様が山の上で4000人5000人の人たちに一緒にパンを割いて分け与えてくださった。自分たちはあのイエス様に養っていただくことで本当に満腹し幸せな気分に味わった。初代教会の人たちはそんなふうにイエス様との交わりがここにあるということを家ごとのパン先の交わりを通して覚えました。それが今日の教会の聖餐式、あるいは愛餐会、そしてもっと言えば私たちの教会の交わりコーナーにもつながってくるような教会の温かな交わりの源流にあるんです。教会の始まりにはいつも喜びと真心に支えられた共通の食事がありました。それは人間同士がお互いに清らかで無垢で天使みたいだったのでそうなったというのではありません。この食事というのは人間同士がお互いに仲良くするというだけの食事ではなくて、いつもイエス様がその食卓の中央におられる、そういう食事でした。キリスト者一人一人は共にいてくださる主イエスに養われて、そして教会の交わりに来る喜びを知らされながら、キリスト者らしくだんだんだんだん変えられていったんです。そしてそういう温かく変えられていくあり方というのは教会の中だけの温かさにはとどまらなかったのだとここには言われています。一人一人のキリスト者は教会の交わりのイエス様に養われる温かさに養われ支えられながら、それをこの世界の中でも愛を行っていくというふうに変えられていきました。ですから一番最後のこととして、民衆全体から好意を寄せられたというふうにここに言われているんです。47節です。神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。47節の言葉は最初の教会というものが自分たちだけの居心地の良さを追求する内向きの交わりでなかったことを表しています。 誰が入ってきてもどんな人が入ってきても喜んで迎えますし、主イエスの愛に支えられてこの世にあって正義と愛に仕えるものと一人一人がされていきました。でこういう使徒言行録の記事を読むと考えさせられるんじゃないでしょうか。私たちの教会、この愛宕町教会というのは果たして本当に外に向かって開かれているんでしょうか。もしかしたらそういう点では誠にそっけなく社会から孤立してはいないでしょうか。ここに来て私たちがお互い同士は大変仲良くするけれども、私たちはそれだけではなくてこの教会の交わりに支えられ養われながら社会に対しても開かれた教会、それを作るように最初から召されているんじゃないでしょうか。自分たちだけで肩を寄せ合い、お互いに呼びかけ合う、しかも時には内輪でさえ呼びかけ合うことをためらう、そんなところがありはしないでしょうか。最初の教会はキリストとの交わりに抱かれ支えられ、お互いが親密になっていくことと外に向かって開かれ使わされていくことの両方が分かちがたく一つであった。今日の箇所はそう伝えているんです。主イエスが私たちを招いてこの教会で温かな交わりの中に置いてくださるのは、また私たちが一人一人この社会の中で本当に生きたものとなるように立ち上がらせてくださるためです。私たちがここにやってくるのは、ここの交わりだけを目的にしてくるのではなくて、ここからそれぞれの生活に使わされていく、そのためにここに招かれ、そして本当に主にある温かな交わりを共にする、そういう群れとされているのだということを覚えたいのです。主イエスはここにおられるだけではなくて教会の外の社会に向かっても仕えてくださいます。その主イエスに仕えるしもべとして御言葉に慰められ強められながら、私たちは与えられている一人一人の務めに向かっていくものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちがともすると自分のことばかり考え、自分が喜んだり満足することだけ追いかけて共に生きることから外れてしまい、隣人を置き去りにして、それどころかお互いの間でしばしばいさかいを起こし、社会に破れを生じ、そしてこの社会が生きにくい辛い場所に変わってしまうことを深く見心に留め嘆かれます。あなたが与えてくださった命を持つ一人一人が本当にその命を用いてあなたの御前に共に生き、そしてみんなで喜び感謝をして与えられている命の素晴らしさを賛美する、そのように私たちを招こうとしてくださいます。そのためにあなたは独り子である主イエスキリストさえ惜しまずにこの世界に与えてくださいました。私たちはイエス様の十字架と復活を知らされ、この教会に集められて一人一人があなたの愛に支えられかくまわれているものとして生きていいのだということを聞かされ感謝をいたします。どうかイエス様が私たちのために御業をなさり、私たちに先立って歩んでおられることを覚えることが許されますように、私たちが生きていく一人一人の生活のそれぞれの場面にあって主がそこにいてくださり、私たちに先立って御業をなさり、信仰と希望と愛とをそこに満たしてくださることを覚えることができますように導いてください。どうぞ私たちが主イエスキリストのしもべとしてあなたに愛されているものとしてふさわしく歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり 死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。